私たちのこの歩みにはいつ何が起こるかわからない、それが人の世の現実だということを思い知らされます。何が起こるか、いつ起こるかは人の知恵をもって測ることのできないものであります。その人知をもっても計り知れないことがあるということをわきまえることが人間の知恵というものだと伝道者の書は言うのです。ですからこれらは人知以上の知恵のみが知ることができるということです。で、先ほど司会者が祈りの中で言われたことで、本当に私たちはその通りだなと思うのであります。なぜ、どうして、科学的に説明することはできるかもしれません。プレートがどうのこうのっていういろんな説明をされます。しかしそれを避けることができるでしょうか。これからどのような形で避けることができるようになるのか、これからのことは分かりませんが、しかし現段階においては、いや、これからも全く災いから災害から逃れるということはありえないでしょうね。災害から逃れると思って人知を尽くして、それが見事にひっくり返されたのが実は東日本大震災の結果でもあります。ですから私たちは本当に同じ震災に遭いながら、命ながらえたものと奪われたものとがまたそこに違いがあります。どうしてというふうに問いますけれども、人の知恵ではそれはなかなか容易に知ることはできません。神のみそれこそ知りたもうと言わざるを得ない事柄ばかりであります。人はですから決して神以上のものになることはできません。いや、それどころか神のようになることさえできないのであります。それなのに人間は愚かにも自分を誇り、知恵を誇るのであります。伝道者はそれもまた虚しい限りだと結論するわけであります。私たち人間の知恵は火の下で、つまりこの世で起こることさえ何も知らないことだらけですと告白しなければならないのが現実ではないでしょうか。実に人生の出来事とはこの風のように捉えのどころのないものであります。震災地震ということもあれば台風もございます。台風の被害も非常に大きな被害がありました。しかしこれもまた風を止めることはできません。ほとんどの災害がそういう意味では同じように、人の知恵では止めることも、また起こることも多少予測できたとしても何秒前かの予測でしかありえません。これが人間の今の段階での限界でもありますし、これはこれからも先ほど言いましたように人間の知恵では到底計り知れない事柄が起こってくるでしょう。そして全ての人に同じように起こってくることが死の日であります。これも支配することができませんし、人間は何をもってしても自由に操ることはできません。人知人力ではいかんともしがたいのがこの事実であります。災害以上に確実に全ての人に訪れるものが死であります。死は受けるより他のないものであります。人の力ではどうすることもできないし、どうすることにもならないものであります。私が金沢に来て最初の葬儀に関わったのは相川さんと言われるご夫妻でした。もう今から30年ほど前の出来事であります。こちらに来て安心を受けて、まだ牧師にもなってない段階で、出来事でした。 そしてそのご夫妻の後が森田泉姉妹であります。この教会に導かれてイエス様を信じると告白されて、そして信仰者の葬儀を本当に捧げることができました。姉妹は病を得て長い年その戦いをしてまいりましたね。そして19年、今いろいろ計算しまして19年だろうねって経ちました、うん、その後私は森田姉妹の後身近な人を何人も死別の体験をしてまいりました。そして今考えるのはまさにこの伝道者の言葉であります。人は必ず死ぬということであります。しかもそこにどうしてという答えのない疑問を持ち続けなければならない人のまた痛み嘆きも経験してまいりました。そしてまた私たちもそのような悩みや苦しみを今度は経験させられたものではなくてさせるものに後にはなるかもしれません。私も本当に4年ほど前には皆さんに戸惑いを与えてしまいました。どうなるだろうかというその死を覚悟した時もありました。なぜならば死は必ず誰にでも訪れるからであります。いかにしても人は死を免れることができません。ですから死について考えざるを得ないというのが伝道者の主張であります。しかしその死について考えるにしてもどうにも人の知恵や力ではどうにもならないものであったとしてもその死についてもいろんな死があるわけであります。災害による死もあります。病気による死もあります。そしてまた迫害の中で死に至らせられるそういった死もございます。9節でこのように言います。私はこのすべてを見て火の下で行われる一切の技、人が人を支配して災いを与える時について私の心を用いた。自然の死、自然の災害による死、そしてまた病気による死、またここのならずも死を与えてしまった自己死、そういったいろんな死がございます。しかしここでさらにもっと虚しくて割り切れない死があります。それは旧説で言っている火の下で行われる一切の技、人が人を支配して災いを与える時について私の心を用いたとあります。世の中にはわからないもの、一筋縄ではいかない死というものがあります。避けることのできないものがあります。それは人が人を支配して行われるところの災いであります。そして災いの究極は死なのでありましょう。死というその支配者による結果というものも起こります。伝道者は私は見たとあります。つまり知ったというのです。自然の死、病気の死、事故の死、そして支配者によってもたらされる死、さまざまな死、災いが私たちの目の前にある。伝道者は人々が、ああさすがはソロモン、神の知恵を持った人だと言われたその洞察力、評価された洞察力で、そして私の心とそのことを言っています。悟りの力でしょうね。そしてその悟りの力を火の下でというふうにその視野を広げたっていうことです。広く自分の目を、この自分のことだけではなくて周りをずっと見渡してみる、そして悟ったことがある。この世の中について見渡して、そして知ったこと、 その中に人が人を支配して災いを与えることがあるということを知ったという意味です。これも現実的にありますよね。権力乱用者の支配者のもとにある人は苦痛を受けます。まさに支配されていることの災いを見たというのです。そこでとこの十節で言います。そこで私は見た、悟った。この世の中でそういった理不尽な事柄が行われるということの中に、そこで中節とね、密接につながっております。そこで見た、悟ったことがある。それはどんなことかというと、私は見た、悪者どもが葬られていくの、しかし正しい行いの者が聖なる方のところを去り、そうして町で忘れられるの、これもまた虚しいと結論するような出来事があったと言っているのであります。この旧説の火の下で行われる一切の技の一つであるものに、人が人を支配して災いを与える時について思い巡らします。そうしますと、その事柄が具体的にどんなことかと言いますと、10節の先ほどお読みしました後半から12節の前半までのことを指して言っているでしょうね。やはり何らかの不正によってもたらされる死、また何らかの不正、理不尽なことで納得できない死の取り扱いのあり方、これもまた虚しいと言っているわけであります。じゃあどんなことなんでしょうか。先ほどお見せしました10節の後半であります。悪者どもが葬られていくということが一つであります。でしかし正しい行いの者が聖なる方のところを去る、そして町で忘れ去られる。葬られる、葬儀をされるっていうことは、いやむしろ逆にされないっていうことは、これは最大の不幸、いや悪者のに打ち捨てられる。罪人はどうでしょう、ゴミの谷というところで投げ捨てられるっていう言葉がイスラエルではありますよね。そのように本来ならば悪いものは立派な葬儀などされるはずがない。にもかかわらず悪人がみんなこう嫌われて、あんなやつがと意味嫌われている人が不当にも称賛される、そして盛大なその称賛された印である、あの葬儀が盛大に行われるかと思えば、希代まれなですか、本当にこの驚くべき正しい人という人が現れても、逆に正当に評価されないで聖なる方のところ、つまりこれは聖所、神殿、幕屋、まあその神殿から去るという、追い出されて追放されて町の人々から捨てられて忘れ去られるという事態も起こっている。これを見ることほど虚しいものはないと伝道者は言うのです。しかし聖書の中を見てみますと、立派な葬儀をしたから、だからあの人は立派だったということには決してならないということを、私たちは聖書を見ますと分かりますよね。エレミアやイザヤなどを見ますとそうですよね。エゼキエルもそうです。本当にその晩年、まあ最初からですが、さまざまな誤解やまた憎しみを受けまして、神の預言者でありながら、神の預言者として使いとして正当に取り扱われない、苦しみをただ得るだけという境遇を思い出すならば、 その現実に目を向けるならば分かることであります。そしてイエス様も言われましたね。あなた方は昔から神の預言者をそのように扱った、迫害してきた、そしてその滅びをその身に招いているんだというふうに、警告した通りであります。世間の常識派と言われる人たちのように、たとえまあ、その物事を表面的にしか見えない、いや見られないのかもしれませんが、自分の一方的な見方、見解だけで決めつける人たちの決めつけもまた虚しいことの一つとしてこの伝道者は挙げています。それは先ほど言いましたように、立派な葬儀をしてもらったから立派な人であったという、そういう評価が日本でもありますよね。よく葬儀に来ました。あの人は幸せだ、きっと立派な人だったんでしょ、あんな立派な葬儀を出してもらって、という評価があります。でもこれは本当に一面的な評価でしかないのであります。実際に伝道者は言っていますよね。正しきものが忘れ去られ、そしてこの捨てられていくのに対して悪いものが葬儀をするさしてもらうなんてことってあるじゃないかという現実です。世の中を見るときに、ことの表面だけを見るのではなくて、やはり様々な角度から見る、時には裏から見る、時には斜めから見る、そしてこれは決して疑うべきだと言っているわけではありません。懐疑論者であれと言っているわけではありません。一方的な見方で結論を出すことであります。ですから昔から、しかし神書七罰という言葉があるそうです。これは称賛されるべき功績のある人には必ず賞褒美が与えられ、罰を犯し罰せられるべきものには必ず罰せられなければならないという意味であります。しかし悪人に対する裁きは現実的にはあやふやで、義人、正しい人への報い、報奨は薄いというのを伝道者は見て嘆いたというのであります。これが世の常なのかもしれませんね。私たちの考えているあの人こそ褒め称えられるべきだと思うんだけれども、その人が世間ではあんまり評価されないで、あんな人がっていう人が世間で評価される、それも私はそれもこれも私自身の評価ももしかしたら一面的なのかもしれません。そしてまた世間の評価も一面的なのかもしれません。私たちは軽々に軽々しくああだこうだというふうに評価することはなかなかできないものであります。ただ一面的な評価だけで決定を下すことはできないということを教えられるのであります。そして十七節でさらに伝道者はこういう出来事があると言います。悪い行いに対する宣告がすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行う思いで満ちているということが起こっていると。先ほどは、悪者が立派な葬儀をしてもらって、正しい人が神殿から追い出され、そして町で忘れ去られるということが起こる。これもまた虚しい。そしてさらに悪い行いに対する宣告、つまり裁きがすぐ下されないという出来事がある。これはその悪い出来事に対して、悪事に対してすぐ裁きが下されないということによって、それだけが理不尽なに見えるということだけではなくて、その結果もその影響も大きいです。なぜならばその裁きがすぐ下されないのを見て、人の子らは心を悪を行う思いでいっぱいになると、つまり伝染するということです。ああすぐ裁きがないんだ、じゃあ私も同じように悪いことしようじゃないかという思いが人の 人の心の中には湧いてくる。そうして悪臭が放たれる。ですから悪しき技に対する、行いに対する判決が速やかに執行されないということに、どれほど理不尽なことが起こるか、それを思うと、やはりこれも虚しいことだというのであります。これも人が人を支配している世の中の出来事であります。人々の目の前で公然と悪が大手を振って歩き回れば、さらなる悪臭を誘発する力を持たせることになってしまう。これも虚しい。悪に対する裁きは執行されない。悪を公然と認めているようなものである。悪を助長させてしまう。これもまた火の下で行われる虚しいことの現実だと伝道者は言います。反対になかなか善というのは世の中で広がりませんね。逆にこれもまた虚しいものであります。さらに伝道者は伝道者を嘆くような状態にさせている出来事として、この12節があります。罪人が百度悪事を行いしても長生きしているという現実であります。なんかすごく皮肉のように聞こえる言葉でありますが、世の中にはあれがあればこれもあります。悪人が立派な葬儀をしてもらうというおかしなことが起こるかと思えば、伝道者は言うのです。悪人が悪を行っても長生きして幸せそうに見えるという現実。神様にどうしてですか？聞いても答えはないですね。また私たちもそれを知り得ません。この世の不条理を嘆いているのであります。しかしですね、後半で言います。しかし伝道者、私は神を恐れる者も神を敬って幸せであることを知っていると言っています。悪者には真の幸せがないんだと言うんです。私は神の裁きが正しく行われることを知っているというのです。なぜならば、ちょっと別の見方をしてみましょう。この伝道者はの見方をするとね、正しい人が忘れ去られていく、悪人が立派な葬儀をしてもらう、そして正しい人が迫害によって早く死んでいくかと思えば、悪い者が長生きして幸せそうに肥え太っている。でもちょっと見方を変えてみましょう。どう見えます？神様が悪への裁きをすぐに下さらない。なぜ裁きをされないのか。多くの場合、クリスチャンではない未信者の人たちは、大体神様も力が及ばないんだよというふうに簡単に結論を出すかもしれません。もしかしたら神様が忘れてるかもしれない。神様は、じゃあ本当にそんなものなんでしょうか。聖書を見まして、もうまた私たちは神様のそのお力をに目を留めますと、義そして清さに目を留めますと、神様は罪を犯している者にむしろ悔い改めの機会を与えておられるとしておられるのかもしれません。イエス様はルカの13章の6節から9節でその例え話をしております。時が満ちるまでとこう言っております。悔い改めることを待っておられるんだというふうに言っておられます。また神様のイエス様の悔い改めを待たれる忍耐と愛による裁きが今すぐに下られないという、その見方もできますし、もう一つの見方としては、聖書にもありますけれども、神 神様が裁きをなされるときに、もう何の言い訳もできないほどに、その罪が罪であること、神様の裁きが正しいということをはっきりさせるまで、それを待たれているんだという、もう何の弁解の余地もないほどまでに悪が満ちることを待っておられるんだというふうな見方もできますよね。私たちはさまざまな見方をしますと、一方では神様に力がないのかというの、いや私たちキリスト者はそう思いません。悔い改める時を待っておられる神の愛の豊かさなんだというし、また神様の裁きと義が確かであるということを誰も反論できないほどまでに、その罪が明らかにされるまで待っておられるんだ。だからもう何も起こらないというふうに、私は大丈夫大丈夫、もうこのまんま好き勝手をやろうなんていうふうに言っているべきではないよ。そしてもう一方あります。そのように悪者が幸せでの限りを尽くしているかのように思えるかもしれないけれども、でも一方私たちも知っているでしょうというんです。何かというと、私たちもまたその神を敬って神を恐れる者が幸せだということも私たちは知っているはずでしょ、体験しているはずでしょ。どうです、羨ましいでしょうかということですよね。あんな人がなんで長生きし、あんな人がなんであんな幸せそうな晩年を迎えることができるの。いやそうじゃないでしょ、あなた方も知っているでしょ、神を敬い、そしてまた神を恐れる者の幸いをのことを、人生を知っているでしょうと伝道者は言っているわけであります。そして13節、本当の意味で悪者には幸せがない、つまり神を恐れ神を敬っている者の幸せを、この悪者はその意味では幸せを持っていないんです。で、伝道者が言っている幸せって何でしょうかね。私たちキリスト者の幸せっていうのは、ものがたくさんあるから幸せないということは、それは不安なことですし、本当に大変なことであります、そのように思います。でもなくても幸せでいられます。病気であっても幸せであるということが言ってもいいし、また言えるんですよね。ですからその意味で悪者には幸せがないのであります。その生涯を影のように13節、長くすることはできない、つまり神様の裁きを免れるということはできない、そして神の裁きが待っている、彼らは神を敬わないからだ。そのことを私たちは知っています。でも私たちはどうでしょうか。ここで幸せを知っています。たとえ世の中でどう評価されようと、いや悪く評価されようと、神様を敬い、神様を恐れ、そして神様の前に歩んでいった結果、人がどう評価しようと、私たちには救いがあるんですよね。イエス・キリストの十字架による贖いがあるんです。人がどう評価しようと関係ないんです。神様の絶対的な許しと評価があるんです。私たちは救われているという、その評価をいただいているんですよ。ですから周りがどうであろうと関係ないのであります。ですから14節で言います、しかし虚しいことが地上で行われている。そうですね、悪者の行いに対する報いを正しい者がその身に受け、正しい人が行いに対する報いを、正しい人の行いに対する報いを悪者がその身に受けることがある。つまり悪者が本来受けるべきその報い、褒美を正しい人が受ける、つまり裁きを受ける、その逆もある。正しい人が本来受けるべき素晴らしい喜ばしき褒美を悪い者が受けているなんていうことも現実的にある。これもまた虚しい。だから13節でそう言ったかと思えば、また14節でいやこういうこともあるよ。だから伝道者は言いません、これでもかこれでもかこれでもか、それでもあなたはどういうふうに言うっていう形ですね。世の中に対するいろんな見方があるということであります。そして この言います。これもまた14節も現実です。つまり罪人が100度悪事を犯しても長生きしているかというと、悪者には幸せがないと13節で言います。かというかと思うと、また14節では悪者の行いに対する報いを正しい人がその身に受け、もう裁きを正しい人が何で受ける、濡れ衣ですよね。で、正しい人の行いに対する報いを悪者がその身に受ける。全く納得も承服もできないことが行われている。それがこの世の中だと預言伝道者はまたここに14節で問いかけます。このように伝道者は正論を踏まえながらも、正論では割り切れない現実の世の中のありさまに目を開くのであります。そして一節で知恵は、まあ一節を見てください。この伝道者は言うんです。誰が知恵ある者にふさわしいだろうと、こう言っています。そして言います。誰が事物の意義を知りよう。人の知恵はその人の顔を輝かし、その顔の硬さを和らげると言います。ですから伝道者の知恵は、現実を理想化したり、現実から目をそらしたり、また現実を忘れません。また現実に目をつぶることもしません。さらに現実を一方的な自分の視点だけで見て結論を下しません。決めつけません。その中にさらに真理を追っていこうとしているわけです。そうして得た真理は何かというと、伝道者は人間の知恵では知り得ないということがあるということを結論付けるわけです。神の秩序は人間の認識によっては知り尽くせるものでも、支配することのできるものでもありません。あの東日本大震災の後も、また阪神淡路大震災の時も、私はよく聞かれました。何か、神様はどうしてあんなひどいことをされるのか、あれを許されるのかということを聞きます。その理由を知りたい。キリスト教は何て答えるんだ。でも聖書を見ますとね、その理由は書いてないんですよ。言わないんです。ただ神様がそのご計画、永遠のご計画を私たちに全部に知らせたらとしたら、私たちはそれを知り得ることができるんでしょうか。受け入れることができるんでしょうか。できない。現実的には。ただ聖書が言ってることはあります。その現実の中でどう生きるかっていうことなんです。そのことを聖書は私たちに教えます。そこで聖書は15節で伝道者、じゃあどうするんですか。15節です。私は快楽を賛美する。火の下では食べて飲んで楽しむより他に人にとって良いことはない。なんか投げやり的なようにこう聞こえますよね。で、ここでですね、快楽っていうこの訳、この訳し方だと日本語的にはなんかイメージの悪いね、この欲、肉欲だけに過ごせって言ってるような感じに聞こえますね、快楽っていうと。でもね、他の訳をするとこっちの方が日本語としてはいいかなと思うんですが、ある訳を見ますとね、楽しみってこういうふうに訳してるんです。こっちの方がなんか自分の都合じゃないですか。楽しみ、でも快楽と楽しみって、日本語的に快楽って訳し方はね、どうもこの伝道者の流れの中からいくと、どうもこうもっと楽しみっていう訳の方がいいのかなというふうに思います。つまり私は楽しみを賛美する。つまり神様はこの世にね、置いて生きている私たちにいろんなことあります。でも神様は私たちにいろんな辛いこととか悲しいことっていうのはある。それを私たちは避けることはできません。しかしその一生の間で、神様が与えてくださる一生の間で、その労苦に備えてくださるものがありますよ。その手を広げてみてごらん。あなたの中に楽しみがあるでしょ。これも神様がお与えくださったものですよ。その楽しみを楽しみなさいよ。なぜそこで私たちは苦しむことだけがクリスチャン生活のように考えるんですか。いや、そうじゃない。 って言うんです。私たちに与えられているものは確かに苦しみがあります。ただ私たちが与えられているものはその苦しみとともに喜びや楽しみも与えられているでしょう。それをなぜ受け入れないんですか。いや、そうすることこそが大切なことでしょ。なぜあんな震災があって、なぜ私にこんな病気があって、なぜ私にこんな辛い事柄が起こるんだというふうに嘆いているばかりではなくて、神様はちゃんとあなたに喜びや楽しみを与えてくださってるでしょ。で、私は思うんですね、これがちょっとまた外れちゃうかなと思って用意したんですけど、言おうか言おうまいかちょっと悩んではいるんですが、実はですね、私アメイジング・グレイスだとか、またはあの聖者の行進だとか、ジェリコの戦いとか、あと池モーセっていう黒人霊歌と言われるもの、これはもうアメリカの民謡にもなっているような歌があります。黒人霊歌ですよね。あの黒人霊歌を聞いた時にこれを思い出したんです。この言葉を、この聖書の箇所を見ていく時に、あの黒人霊歌のことを考えたんですね。本当に奴隷として連れてきこられて、非常に苦しい、本当に現実的な、とても耐えられないような環境の中でも、彼らは一つの道を見出したんですよね。この求心はそれ、神に向かう道でしたね。神が私たちを救ってくださっている、私たちには永遠の救いがあり、喜びが与えられている、これは何にも増して私たちを支える力である、今の苦しみを超えることのできる力であると言って、それを神に向かって賛美をしていく、それを見たんです。それを思い出したのであります。神様が与えてくださる人生において起こるあらゆるロークの中には必ず楽しみが伴うものだ。それを称えようでは何か。神を称えながら、神を賛美しながら、神の恵みを楽しむことは苦境の中にあって意味のあるものであります。四方八方からやってきて人を苦しめる暗黒の中で嘆き、つぶやかざるを得ない時に、人は自分のために灯された光、救いの永遠の命が与えられている、永遠の喜びを私たちはいただいている、喜んで良い人生なんだというふうに喜ぶことができるのであります。ですから苦しみは決して意味のないものではありません。苦しみは苦しみ、嘆き、そしてつぶやくとき、神様から与えられる楽しみを、恵みを、賛美するものを見つけ出すことができる、それが主にあって救われている、神を恐れ、そしてまた神を敬う者の実は喜びであり幸いなのではないでしょうかね。そういったものが与えられるということであります。クリスチャンこそまさにそれが言えるのではないでしょうか。一切の罪がイエス・キリストの贖いの家に許されている、このことは私たちは、このことから言える言葉ですね。イエス様も言われました、すべてのことがあなたにとって許されていると。そういう恵みの中にいるんですよね、私たちね。そしてです、そしてもう一つ、でもすべてのことがあなた方にとって益となることではない、だからそれ選択しなくなりません。自分にとって何が喜べる、でもね、喜べないものはないって言うんですよ。ただ益になるものが全てなるとは限らないから、よく考えなさいと言います。ということは、苦しみや痛みや嘆きやつぶやきの中で私たちは喜ぶことのできるものを持っている、救いという永遠に変わらない、救いをいただいて、そしてまた私たちはこれからも罪を犯してしまうかもしれませんよ、正直言って。でもこれから犯すであろう罪も許されているんです、イエス・キリストの十字架は。だから罪を犯せって言ってるわけじゃないですよ、むしろそんなこと言ってない。でも私たちはこれから犯すであろう罪も許されている、その許しの確信の中で今を神を賛美して生きることが許されているのがキリスト者じゃないでしょうかね。私たちはその喜びを、そしてまた神様のこの恵みをたたえて、そして今の楽しみを賛美する、 だから私は楽しみをたたえたと伝道者は、これは一つの結論です。世の中のそういった状況の中で私にとって楽しむより他に人にとって良いことはない。これは火の下で神が人に与える一生の間にそのロークに備えてくださるものだ。その慈しみを心から覚えるのであります。お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときの憐れみと慈しみを覚えるお言葉に心から感謝いたします。世の中は確かにおかしいです。世の中は確かに私たちが我慢できないような悪と、また痛みと苦しみが起こっております。でも主よ、あなたの前にひとときこのように主にある幸いを覚えることができまして感謝いたします。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。